今日私に与えられた題は許されているのに。これは私自身に対する問いかけであると思います。アメリカ東部のワシントン州、ワシントン、その下にサウスカロライナ州という州があります。小さな州です。北と南がありまして、その場所にチャールストンという町があります。もうちょうど大西洋に面してまして、港町であります。でこの港町で悲しい出来事が昨年起こりました。2015年6月の17日、ちょっと名前長い教会ですので、エマニュエル・アフリカン・メソジスト・エスコバル教会、これがこの教会の名前です。1800年初め頃にアメリカの奴隷たち、黒人の人たちが、独立して建てた教会であります。でその教会が今でもこのチャールストンにあるんですが、ということはこのチャールストンのところにアフリカの奴隷がやってきたということでもあるんですね、はい、でそこの教会の中で、黒人の信者さんたち9名が、拳銃で撃たれて亡くなりました。そしてまた怪我をした人もいました。白人至上主義を唱える21歳の若い男性に殺されてしまいました。悲しい出来事でした。もうまだ1年経っていません。昨年6月17日、米南部サウスカロライナ州チャールストンのエマニュエル・アフリカン・メソジスト・エスコバル教会で黒人9人が白人至上主義の男21に射殺された。男は人種間の戦争を始めたかったと供述。チャールストンは奴隷取引で栄えた港町で、同教会は1816年頃に白人教会を脱した黒人らが設立、焼き討ちにあったり、牧師さんが焼き討ちにあって殺されたりしたそうです。創設者の一人が処刑されたりした。1960年代には公民権運動の拠点になり、キング牧師も演説した教会でありました。で、この教会にオバマ大統領が来られてお話をしたのです。お話をしただけではなくて、そこで賛美をしたんです。その賛美はアメージング・グレイスでした。それには理由がありました。この事件で容疑者が捕まって、そして刑務所に入りました。でその刑務所をこの遺族の人たちが訪ねたんです。そしてそのガラス越しというんでしょうか、そこで、この女性たちが面会をして、この容疑者にこのように言いました。あなたは私から大切な人を奪いました。もう母と話し抱きしめることもできません。でも私は許します。また別の人は、私は自分がとても憤っていることを告白しますが、憎むことはありません。許さねばなりません。あなたの魂のために私は祈ります。そのように遺族の人がこの自分たちの身内を殺した青年に向かって、その面接されているところですね、刑務所というんですか、面会のその場所でそういうことを言ったんです。オバマ大統領はそれを聞きました。 そして彼はこの場所に来て遺族の人たちにスピーチをしました。そのスピーチの場で突然彼はスピーチをやめた。大勢の参列者を前に黒のスーツに身を包んだオバマ大統領が壇上に立った。力強く進んでいたスピーチが突然止まった。沈黙が10秒ほど続いた。犠牲者の同僚であるロニー・ブレイスフォード牧師、57歳が前方を伺うと、オバマ大統領は5メートルほどの演台で下を向いていた。何を言おうとしているのかな？そう思った直後、オバマ氏は伴奏なしで歌い始めた。アメージング・グレイス。なんと甘美な響き。人でなしの私を救ってくださった。そしてその後そこにいた観衆が皆総立ちになってオバマ大統領と一緒にアメージング・グレイスを歌ったのです。なぜアメージング・グレイスだったのでしょうか。その言葉がここにあります。驚くべき恵み、なんと甘美な響きよ。私のように悲惨なものを救ってくださった。かつては迷ったが今は見つけられ、かつては盲目であったが今は見える。神の恵みが私の心に恐れることを教えた。そしてこれらの恵みが恐れから私を解放した。どれほど素晴らしい恵みが現れただろうか。私が最初に信じた時に多くの危険、苦しみと誘惑を乗り越え、私はすでにたどり着いた。この恵みがここまで私を無事に導くだろう。神は私に良いことを約束してくださった。彼の言葉は私の希望の保証である。彼は私の盾と分け前になってくださる。私の命が続く限りに。そうです。この体と心が滅び、私の死ぬべき命が終わるとき、私は来世で得るものがあります。地上は間もなく雪のように白く。まだ少し続きますが省略しました。このアメージング・グレイスの作者がイギリス人ジョン・ニュートンでありました。1725年から1800年まで生きた人です。そしてこの人の父親は船乗りで船の指揮官でありました。で父に倣ってこのジョン・ニュートンも船乗りになったんです。でそこまでは良かったんですが、そこにとどまらなかったんです。なんと彼は奴隷商人になりました。奴隷商人になってアフリカからたくさんの奴隷たちをイギリスに運んだんですね。そういう仕事をして22歳の5月の時でした。とんでもない大きな嵐に見舞われたんです。そしてこの船はもう 何週間もこの嵐の中をさまよいました。もうほとんど生きるのは望みがない絶望の淵に立たされた。その時彼は神様助けてください祈ったのかもしれません。なぜなら彼の母親はクリスチャンでして、彼を小さい時から教会に連れて行き、また賛美歌も一緒に歌い、そういう生活をしながら幼少時代を過ごしたようであります。でこの恐ろしい体験から彼の人生が変わりました。そして彼はなんと作詞者、賛美歌の作詞者か、または教会で働く聖職者としての道を選んだんですね。そしてもう何年も何年も経った後、だいぶ経ってからこのアメージング・グレイスの言葉を綴りました、書きました。そしてそれは彼の生きてきた人生そのものであったんですね。ですのでオバマ大統領はそういうことを知っていてこの歌を歌いました。神様が許してくださる、憐れんでくださる。オバマ大統領が歌いたかったのは許す心でした。黒人射殺事件追悼式で憎しみの呪縛から解放を、オバマ大統領はそうやって歌ったんです。昨年、 フィリピン共和国から、ビニグノ・アキノ第15代フィリピン大統領が来日しました。2015年6月の時でありました。でその時にですね、天皇陛下は、この大統領を招いて宮中晩餐会をいたしました。でその宮中晩餐会の時にですね、右側の言葉ですが、このようにお話をなさいました。これ一部ですが、日米間の熾烈な戦闘が帰国の国内で行われ、この戦いにより多くの帰国民の命が失われました。どこにもごめんなさいとかそういうことはありません。しかし天皇陛下がこの言葉を述べたその気持ちの裏にはですね、そういう気持ちが十分に込められていたと思います。で、天皇陛下がなぜこのような言葉を述べたか、それには一つの理由がありました。50数年前に美智子妃殿下と結婚した妃殿下と二人でフィリピン訪問に行かれたんですね。フィリピン訪問、その時に天皇陛下はフィリピンのことについてたくさん勉強なさったんだそうです。どういう状態なのか、どういうつながりがあるのか、そして第二次世界大戦の日本兵がフィリピンに行って、そこで大きな災い、戦争をもたらしたことを知ります。そして多くの一般市民、マニラの一般市民が亡くなったことを知りました。100万人超えていたそうであります。その時のフィリピンの人口が果たしてどれぐらいであったか分かりません。もう70年も前のことですから、はるかに今の人口よりも少なかったと思います。そしてマニラのその一般市民のことを考えると、それは相当大きな人数であったに違いありません。そしてその時、皇太子であった天皇陛下は、大きなこう衝撃を受けた、心に何ですかね、そういう強いものを感じたのだと思います。それから50数年そのことを忘れずに来られたので、この挨拶の言葉になったと思います。さて、実は今週天皇陛下は皇后陛下と一緒にフィリピンを再訪問されました。で、出発にあたって、このような挨拶をいたしました。1月26日、今週のことです。中でもマニラの市街戦においては膨大な数に及ぶ無垢のフィリピン市民が犠牲になりました。私どもはこのことを常に心に置き、この度の訪問を果たしていきたいと思っています。そのように述べました。そしてフィリピンに行ったんです。マニラに行きました。そして2つ大きな目的がありました。一つはこのフィリピンの慰霊碑ですね、フィリピンの人、亡くなった人たちのための慰霊碑を訪れること。でもう一つは日本人の、日本の兵隊さんたち、そういう人たちの慰霊碑に、拝礼というんでしょうか、そこに行く、この2つが大きな目的であったというふうに書かれてありました。で、これに関して、このフィリピンの訪問に関して記事が載っておりました。で、この方は、陸軍の軍曹さん、谷口末広さんという方です。ミンダナオ島で戦争を体験しました。本当に悲惨な 体験で、この新聞にはあまりひどいことは書いてありませんが、それでもちょっと読むのがはばかられるような本当に残酷なですね、そういうことが書いてありました。実際にはもっとすごかったのだろうと思います。そして、この方はその体験を話してですね、自分が生きて帰ってきたことを感謝している。去年のといってももう1ヶ月ちょっと前の話ですが、暮れにですね、 NHK の番組で夜フィリピンのその戦争当時のことについて、いろんなそういうことについての 過去を振り返る歴史のそういう番組がありました。それを私は何気なく見ていて、非常に心を打たれました。でその心を打たれたわけは、そこに登場してきた人たちは肉親を失った人たちでして、その肉親を失った人たちが、向こうの現地の言葉で語っていて、そこに字幕が出てたんですね。字幕って言うんでしょうか、まあ、日本語の言葉が出てたので、慌ててちょっと写真に撮ったんです。そして女性の方は、年取った女性の方はこのように、そのずっとお話をなさった後の終わりの方でこのように言いました。もう過去のことですし、許したいと思います。私は彼らを許したいと思います。繰り返して言いました。皆さん、事実を知って許すことできますか？二人の娘と夫が殺されたんですから、私だけが生き残りました。でもこの女性は、日本人を許したいと思います、日本の兵隊を許したいと思いますと言ったんです。この番組を見ていて、私はこれはぜひ皆さんにお話ししなければいけないな、そう思いながら何枚かの写真を撮り続けました。この男の人も同じです。この言葉はですね、ちょっと画面がずれて、字幕と出るのと画面が変わるのとは重なっちゃったので、この言葉は前の女性の言葉なんですね。でこの男性もこのように言ってくれたんです。私は過去を受け入れました。私の肉親が殺されたこと、家族を失ったこと、それが日本兵によるね、それを私は受け入れました。でないと私が前に進めないんです。さて、フィリピン共和国の第6代大統領エルピディオ・キリノス、この大統領ご存知の方おられますか？私もこの番組を見ていて初めて分かった大統領です。で皆さん、ぜひこのキリノ大統領のことはこれから覚えてほしいと思います。理由があります。1948年に前の大統領が病気で在任中に亡くなって、それを引き継ぐ形で大統領職になり、次の大統領選挙で、正式に選挙で当選して大統領になった人です。でこの人はまだミンダナオですかね、モンテンルパっていうんですか、日本人の収容戦犯っていうんですかね、収容されてたのがありますね。まだ日本兵のそういう犯罪を犯したと思われている人たちがフィリピンの収容所で捕らわれていたんですね。で中には、死刑が決まっている人たち、そしてこの大統領がちょうど大統領の在任中にその死刑執行が行われて、日本人の人が死刑されたんですね。でこのキリノ大統領が一体どういうふうに私たち日本人と関係があるのかっていうと、ここに書いてあります。日本人戦犯100人を超える、105人って書いてありましたけど、100人を超えるを特赦、キリノ元非大統領って書いて、その時は元大統領じゃないんですね。その時は現職の大統領でした。で1953年頃です。まだフィリピンの人たちは、たくさんの人たちが日本に対して恨みを持っている時代です。そういう時ですね。まだまだたくさんの人が、肉親を殺された人たちがいっぱいいるんです。でそうした最中でこのキリノ大統領はなぜ特赦をしたんでしょう。そこには理由がありました。3人の女性が写っています。一番右側の女性は日本人の女性で、島根県に在住の 加納寛来という画家の絵を描く人の娘さんです。でこのお父さんが実は戦後何年も経ってもまだ日本人の、その兵隊さんだった人たちがフィリピンで囚われの身となって死刑囚として刑をいつ執行されるかわからないそういう最中にあったんですね。でそのことを知ったこの加納さんはもう戦争はその個人がしたわけじゃないでしょ、その個人に責任が本当にあるのかどうか、まあ、別な言い方をすると日本の兵隊さんだってある場合犠牲者であったかもしれない。でそう考えたこの加納画伯はなんとこのキリノ大統領に嘆願書を出すんです。許してください、日本人を許してください、日本に返してください。この方はこの加納さんはこの娘さんのお父さんは一人で200通以上も嘆願書を出したそうです。何回も何回も何回も何年にもわたって出し続けたんです。それがこのキリノ大統領にでした。そして加納さんはその中でこう書いたんです。キリノ大統領、戦犯を許すことが日本人が過去を反省し懺悔し軍国主義を拒否することになる。ですので特段の配慮、恩赦を。ところがここにキリノ大統領のお孫さんが二人写っています。このお孫さん二人たちにとって実は悲しいことがあったんですね。なぜかというとキリノ大統領、その時は大統領じゃなかったんですけども、キリノ大統領と家族ですね、5人の娘さんと奥さんがいました。マニラの町を逃げ惑ったんです、戦争の最中。そしてそこで奥さんのアリシアさんと3人の娘さんを亡くされました。で2人の娘さんはまあ幸い生き残ったんですけども、でもこのキリノ大統領にとっては自分の身内がこの戦いで戦争で日本の兵隊さんに殺されたんですね。そういう事実があったんです。ですけれども日本と我がフィリピン国はキリノ大統領は何て言ったんですか。隣国だと言ったんです。隣国、皆さんフィリピンを隣国だと思ってます？まあ、確かに韓国とか中国、台湾は隣国と思いますよね。ですけれども遠く4時間ぐらい離れたあのフィリピンを隣国とちょっと思っている人は少ないんじゃないかなと思うんです。しかしこのキリノ大統領は日本のことを我が国の隣国だと言ったんですね。隣国っていうことはどういうことでしょう。もっと仲良く助け合って一緒に歩んでいかないといけない、そういう気持ちを、そういう思いを持たせるような言葉ではないでしょうか、隣国っていう言葉は。で大統領は悩んだんです。どうしたらいいか。自分がクリスチャンとしてこの日本人死刑囚たちを許すべきじゃないか。だけどフィリピン国民はみんなまだ反日感情が高いその時代ですから、それを許すことになると自分の大統領としての立場はどうなるか。悩みに悩み、何回もいろんな人に相談したと思います。最も反対が強かったのは妻のアリシアさんの親族でした。日本人を許すなんてとんでもない、猛反対に遭いました。ですのでこの大統領は決めかねて、そして1953年、その年は彼の大統領が終わる年でもあり、終わる月でもありました。信じられないんですが、それがもし事実としたら、キリノ大統領は大統領の任期あと2日前に恩赦令を出すんです。日本人を許す。 そしてその特赦令によって105人を超える B 級 C 級戦犯が帰国許可されたんですね。日本に帰ってくることができたんです。そしてその中の一人がもしかしたらさっき出てた男の人、日本の兵隊さんであったかもしれません。そしてその娘さんは金の大統領に何と感謝していいかわからない、もう70いくつになっている、まあ、娘さんですけども、そういうふうに、感謝の言葉を述べています。これはフィリピンで私が命を狙われた時の話です。皆さん、70年前の戦争は70年前でもう過去の出来事だと思っている日本人の人がたくさんいますが、とんでもありません。2013年ですよ、2年前に私がフィリピンに行った時に私は命を狙われたんです。この戦争のことでですよ。私関係ありますか？直接は関係ないです。でもフィリピンの産地族の人は私を殺そうとしたんです。幸いのことにいろんなことがあって私は殺されなかっただけでなく、いますからね、ここに。それだけでなく、なんと狙った人、命を狙った人からこのカゴをプレゼントしてもらいました。この私の、そばに立っている緑色の服を着た人はこの、産地族のこの村のキャプテンと呼ばれている、まあ、州長じゃないですね、村長さんですかね、です。で、彼がその自分の村の、どなたかに頼んでこのカゴを4日間で編み上げて私にくださったんですね。それは、まあ、私を許す、日本人を許す、日本人に恨みを持たないっていう、そういう多分現れであったと思います。なぜそういうことになったかというと、皆さんが私がお話をあちこちの教会でするときにフィリピンのお話をいたします。すると ぜひこれをじゃあフィリピンの人のために使ってください、資金を提供してくださったり、いろんなものをくださって、それを運んでいって、この人たちにも実はそれを使わせていただいたんですね。4日間の伝道講演会、健康講演会の間の3食、130人ほどの食料を全部持ってったもので賄うことができました。そのことを現地の牧師さんがこの人たちに訳を話したんですね。あなたたちはこの日本人を殺そうとしているけども、この人があなたたちの食べ物を全部持ってきてくれたんだよ、そういう話をしてよく説明したんですね。ですのでみんなよく分かってくださって、私はここに無事に帰ってくることができた。だから決して70年前の話が70年の前の話ではないんです。今でも現実に生きてるんですね。行ってみたら分かります。別の教会に行きました。小さな村のところにうちの教会がありまして、その教会でも同じような体験をいたしました。こんな教会です。うちのセムス・デ・アドベンシストの教会、貧しい教会です。ですけども、ここで私はお話を頼まれて、拙い、お話でしたけれども、いたしました。そしてフィリピンでのいろんなこと、そしてこの礼拝のお話の後ね、最後の方で私は実は私の父は兵隊であったと。で、フィリピンには関係ないんだけれども、でも兵隊であったと。そして日本の兵隊が、日本人が皆さん方に多大な迷惑をかけた、ね、多大な損害を与えた、悲しみを、苦しみを、辛さを、憎しみを引き裂かれた、そういうことを与えてしまった。私は帰りになるかどうかわからないけど、私がここに日本人として初めて来ました。この教会初めて行ったんですね。日本人は多分戦後私が初めての場所でした。ですので私はごめんなさい、まあ謝りました。私が謝っていいのかどうか分かりませんけども、まあ、涙とともに謝りました。そしたら礼拝が終わった後、みんな握手してくれるわけですけども、老夫婦が私のそばに近寄ってきました。そして奥さんが、夫人が、許します、日本人を許します、もう戦後70年です。しかしこの話はつい2年前の話です。3年前の話です。一つも終わってないんですね。私たち日本人は忘れすぎていませんか。 そうやって多くの外国で迷惑をかけたその人たちから許されてるのに、神様から許されてるのに、それに気がついてない。もし私どもが他人の不親切や不正な行為を心に留めて忘れないでいるならば、いいことじゃないですよね。キリストが私どもを愛したようにその人を愛することはできません。そうですよね。周りの人たちのそういうことを許して許せないでおきながらですね、イエス様を愛するなんてことはできません。謙遜な心を養い、己に頼ることをやめ、他人の欠点を優しく忍ぶようになればなりません。そうすれば狭い利己心は根を断ち、寛大な心を持つことができるようになります。私はそうなりたいなと思います。そうならなきゃいけないなと思います。あなたは許すことができていますか？私は許すことがなかなかできません。できません。外はそのようにできているように見えても、心の内には思いはそういう考えが残っています。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。なんかこれはなんか、許すから許される、許さないと許さない、許せない、なんか許されない、そういう考えのようですけれども、それはそうじゃない。もっと超えていると思いますね。言葉はこの上を言っていると思います。私は大の許すっていう字を書きました。この許しではなくて、でそのこの許しよりも最初に書いた大の許しの方は、あれは神様の許し、神様はもうすでに許してるよ、もうあなたにそういう許可を与えてるよっていう意味を含んだ感じです。ですので皆さん、今日キリノ大統領のことを覚えましょう。彼はたくさんの日本人戦犯を許し、帰国させ、そしてその家族に喜びと安心を、その後の人生を与えてくださったんですね。でも彼は大きな犠牲を払いました。この後の大統領選挙で彼は落選してしまうんです。なぜでしょう。それはまだ反日感情の渦巻く中での、そういうものがいっぱい残っている中での、彼の許しはあまりにも受け入れがたいものだったのかもしれません、フィリピンの人にとっては。ですので彼はこの後大統領になることはありませんでした。そしてこの大統領の任期が終わった3年後に若くして亡くなっています。すでに許されているのですから許すべきです。たとえそれがどんなに難しい許しであっても、神様が助けてくださるとおっしゃってくださっているのですから、その助けを信じて許しましょう。そうすれば心に平安を持つことができます。そうですよ。許すっていうのは結局は自分のためになるんですよね。僕はそう思います。そして僕もその方が平安になると思います。私もそうです。クリスチャンとして神様に近づいた歩みをすることができるはずです。